禅と経営。本日はポッドキャスト番組禅と経営の公開収録にお越しくださいましてありがとうございます。皆様は禅と経営の番組を聞いていただいているということで嬉しいですね先生、はいはい、リスナーの皆様のお顔を直接拝見できるというのは、いつもはこのスタジオで先生を前に私とスタッフの方とそれだけで番組を進めているものですから本当にどういった方が聞いてくださっているのかななんてお話をいつもしていたのでこういう機会本当に貴重に思っております。本日司会させていただきます、いつも番組でアシスタントしておりますゆきです。よろしくお願いいたします。それではお時間限りありますので早速ですので先生の方からお一言お願いいたします。はい、でしょうか。
じゃあこんばんは。
こんばんは。
本日どうもありがとう。ね、6ヶ月くらい前かな、禅と経営っていうのをホットキャストをやったんですけどね、一生懸命喋ってるのは誰が聞いてくれてるのかどういう反応なのかなかなかねお会いできなかった。今日リアルにこう皆さんと会ってね話ができるっても嬉しいですよ。それから一人でも多くね禅的な考え方を持ってもらいたい。これ楽だよ、生き方として。ちょっと身につくまで大変だけどね、やっぱり人間って生き生きと生きなきゃダメだよ、うん、それにはやっぱり日本でこんな素晴らしい禅文化ってのはね、なかなかね日本人ってのはあまりにも近いんだよ。茶道でも華道でも剣道でも柔道でもみんな禅的なんだな。だからどうしてもバカにしてる、バカとか慣れちゃってる。だから恵まれてるんだよ、かなり禅的な考え方持ってんだけど、アメリカとかヨーロッパと真逆だから、だから本当に新鮮に映るのね、全的な考え。だから彼らの方が逆にスティーブ・ジョブズとかいろんなのが、それから人生に経営に全て行きますから、ご利益本当にある。だけど今日聞いて今日からご利益ってわけいかないんだけど、ちょっとそういう体質を作るとね、私は22で会社を大学3年生から会社を作ってずっと社長業やってます。それから禅も40年ぐらいも座ってますけどね、禅のおかげですよ。禅のおかげでね、年齢に関わると今ビデオでご紹介したように歌手になったら65で歌手デビューですからね、うん、60歳から馬乗ってるのはこだわることないんだよ。人生100までだから、私年齢も忘れてるんですね。今ここだから比べない。お金持ちだろうが貧乏人だろうが関係ないの、ね、そういうような自由な生き方を身につけるとね、こだわんない生き方というかな。だから禅のその修行っていうか訓練していくとそういう体質になるよ。ふとなんだよね、昨日まで終わっちゃったんだよ、明日は幻なんだよ、生きてんのはな今ここしかないんだよ。我々の世界は今ここ、また帰ったら別だよ、奥さんとこ帰ったらまた奥さんとの世界もある家庭もあるだろう、でも今はここしかないね。なんかそういうヒアンドナウ、今ここに全力投球できる体質ができればすごくいいのよ。ご結婚なさってる方なんかも、例えば夫婦喧嘩した時簡単なんだよ、よく教えてあげるとみんな先生のおかげで良くなりました、何やんと、器を洗え、ぐずぐずぐず口で言ってないで、ね、台所でも行って黙って器を洗ってればね、くだらないって気がつくんだよ。行動渋滞を起こすともういろんなことが引っかかってくるね。だから禅というのは止観、ただただひたすら座れとかさ、いい言葉だよ。営業やってる方は止観営業だよ、とにかく営業と一対一の。昔は私大駅の会社やったんだけど、お師匠さんにね、営業なんか簡単だねって、一回も営業なんかやったことない方が言われてさ、コンピューターって電波発光機みたいなの売ってたんだけど、機械は口がないから君が喋れと、機械は足がないから君が歩けと、一対一なんだな、一つになって行動する。これ隙間がないから、私日本一ボロの機械売ってたんだよ。 代理店で代理店なんかなれない。いい機械はみんなね、アメリカの機械なんか良くてな、当時マルゼンだとか有名代理店がやってんのよ。私がある商社の倉庫でネズミ食ってる機械しか私は売れなかったんだよ。代理店もそれしかないんだから。これ東ドイツの機械で、ウエスタンジャーマニーならまだいいんだけど、東重くて性能悪くて高くて壊れんだよな。だけどそれと一対一なんだよ。私製造力あります。なぜかってボロ売ってたから。比べないってこと、私には唯一それしかないんだよね。だからまあ随分売りましたよね。まあ何を言いたいのかと、一つになると人間ってブレないのよ。じゃあ今日から何やったらいいかって教えますよ。今の仕事、目の前の仕事一生懸命やるね。それでまた次の仕事が来たら次の仕事一生懸命やればいいのよ。まあ後で一杯出しますからね、一生懸命お酒飲んでくれ。酒と一体、酒を成仏さすんだぞ。昔お師匠さんに言われたよ、僕は。君たちは酒飲んでね、なんだかわけわかんないことばっかり議論ばっかりしてて、酒を成仏しないで自分が成仏してるって言ってたよね。うちの禅の会はですね、一杯目だけは乾杯するんですね。あとは全部好きなものを手着。いいですよ、刺す刺されてたらあんまり良くないよ。あれだガブガブガブ飲んでたらわけわかんない酒になっちゃうよ。だから何でもね、今ここを自分が真剣に生きる、これが素晴らしいのね。で、いろいろ悩まないですよ。例えば よくいろんな人たちも昔の話ですけどね、先生は素晴らしいですけど、すごい人気ですね、でも敵も多いですねって言うんですね。私、味方とか敵とか考えてないんですよ、そんなこと。どうでもいいんだよ。自分は自分なんで、人に何を思われてもいいんですよ。自分の主人公をしっかりする、自分のアイデンティティをしっかりする生き方をすればね、迷わないよ。だから結構ね、こういろんな場面で禅が生きてくる。だからボツボツね、皆さんもまだ100歳まで生きるんだから、平均寿命をもうじき100になりますから、しっかり座禅でもやってな、死ぬ前に、死ねばみんな悟るから、できたらちょっと前に悟りに近い状態に習えた方がいいのかな。まあそんなことで、あんまいっぺんには全然わかんないけど、ぜひ今日のご縁をね、生かして、柳生家の家訓にな、詳細、才が小さいのは縁に出会って縁を築かず、仲裁は縁に気づいて縁を生かさず、大裁は袖釣り合う縁を生かす。皆さん偉いですよね、ホットキャスト聞いてくれてこうやって来てくれんだからね、何かを求めてくれてる、これ自分で縁を作るんだよ。私もかつてダイヤモンドでお師匠さん、私のお師匠さんが講演の時たまたま講演会聞いたんだな。で、自分の経営はエゴを追求してんじゃないかって手紙書いたのよ。あんまり書かないんだ俺、そんな講演なんか気に入ったって。偶然書いたご縁だなとお返事来たの、ちょんまるでな。それでその文章がすごいね。あなたはいいとこに気がつかれましたと、もはや教えることがないから頑張ってください、私何にもわかんないんだよ、何にわかんない。んで鎌倉に押しかけてしまった。ちょうど如水会館で経営者をで禅を教えてた先生が、みんなワンクールとかもう10年ぐらい卒業したんだな、上場企業の社長だ。誰もいなくなった時俺が入ったんだ。だから私はねえ一番弟子になったんだよ。みんな卒業してくる。で、もう押しかけでしてね。で、素晴らしかったですよ。1年間行くと夕日が見えたりね。それで行くと先生が散歩行こうと。で、散歩して帰ってくると一杯伸ばしてくれるんだよ。禅の禅の字も言わないぞ。1年間。僕は禅でも学んで早くなんか学びたいなと思った。要するにすごく僕は野望的だったんですね。自然も分かんない、 夕日も見てないそわそわそわそわした目先の経営ばっかりやってるだったんじゃないの向こうから見たのが1年間散歩でお酒飲んで帰ってくるわけ本当の教育ってのはなんかそうなんじゃないかなと思うなすごく今から見ると嬉しいそれで今度はあれだな先生座禅しましょうかとやろうかって応接まで2人で座ったんですよそれが何百人になっちゃったいっぱいになって道場も作ってでも私は亡くなるまで鎌倉通いしたねで今疲労でやってますからまた座りたい方がねいたら第2木曜日と第3火曜日疲労の東京の疲労で座ってますからどうぞこちらの方も行ってくださいまあそんなことでおいおいねまた禅と皆さんもとも触れていただいてでやっぱり生かさなきゃダメだ学問にしちゃダメ禅の知識を茶場で生かす王座も素晴らしいけどなんか坊主の世界の禅もいいけど我々の座禅っていうのは在家の世界なんだなこの生々しい茶場で修行するっていうのがいいんですよきっとあったん中でそれで清い心でできるかだから蓮の花っていうのは泥沼で咲いてんだよ綺麗な花がわさびの花っていうのは清水しか咲かないんだななんかそういうことでやっぱりさ泥沼で綺麗な花泥沼っちゃいけないけど毎日結構厳しいですようんそれから AI の時代 49% の仕事がなくなっちゃうし100年に一度の大変革の時期だな今そこにとどまっちゃダメこだわんないでどんどんどんどんしていく強い人間が生き残れんじゃない頭のいい人間が生き残れんじゃない変化に対応できる組織および人間が生き残るんだよね無常って言うんですけど常がないんだから世の中ってのは流れてるのに自分だけ止まろうと思ったら無理だよ今日起きた時と今と今日私の話して帰る時とどんどんどんどん変化してるの一息一息人間ってのは変化してんだよだからそこにとどまろうってこと自体が無理ねまあ時間の都合があるかなはい二度とない人生だから今日も輝いていきましょうありがとうございます
この番組は経営禅研究会の提供でお送りいたしました。